青い T シャツ24時。
どうも、毎度さん。石川県の変な米の青い T シャツ、竹本です。今回は公開収録を撮った音源です。昨年秋に引き続き、日本農業系大学校に行って、スタートダッシュ研修の講師を務めました。で、講義をした後に、受講生の人何人かに出てきてもらって、で、対話をすると。そういうような収録の仕方です。日本農業系大学校は今カリキュラムの見直しっていうのをしてて、結構抜本的な見直しとかをしてて面白いですよね。これから農業始めたいっていう人、そして今農業を少し始めた人向けにそれぞれいろんなメニューを用意しているので、ぜひチェックしていただければと思います。僕のマイクの調子、まあマイクというかケーブルやね、ケーブルの調子が悪くて、なんか小池さんとの対談のやつみたいに、ブツブツっと声が切れてるので、なんか中途半端なとこからのスタートだったりします。2部に分かれて前半3人で、前半2人出てきてもらって、後半2人出てきてもらう。その前半の大塚くんをの自己紹介っていうところからのスタートみたいな、そんな感じになっちゃってますけれども、少し聞き苦しいところありますけれども、ご了承ください。それでは本編どうぞ。
北海道の大塚ファームっていう農業法人の5代目後継者として来ました大塚祐樹です。自分の実家は、オーガニックで有機ジャス認証の、まあ、野菜がメインで、うんうん、まあ、ミニトマトとかキュウリとか、まあ、花菜類中心で、で冬に従業員の仕事を作るっていう観点からで、秋にさつまいも収穫してそれを冬に加工するっていう6次産業化っていう取り組みもしています。
うんうんうん、はい、大塚くんいくつですか？はい、
今21歳です。
21歳、はい、若い。
はい、
お願いします。じゃあもう一人、島田さんお願いします。
はい、私埼玉県から来ました島田明と申します。家は、個人農家なので、まだ法人化も何もしてない昔ながらの畑作農家ですね。うんうんうん、家族親2人と私で、まあ、ほとんどやってまして、まあ、うん、枝豆、里芋、人参ですね、時期によって、やってるという形なので、さっきね大塚さんの方が21ということですけど、私42なので、で、ここでね収納やっと、まあ、サラリーマンの方から親元に、うんうん、収納したっていうところなんで、まだまだこれからということで新人の研修ということで来ている感じですね。
うんうん、そう、あの年齢はこう幅広いけど、芸歴というか農業歴っていうところで言ったらみんなフレッシュな人が集まってるという、うんうん、そういう感じだよね。
はい、そうですね。
で、今回ので言ったら、研修の名前忘れちゃった。
新農業者スタートダッシュ研修みたいな、
それ
やつですね。
これって、日本農業系大学校ってこれまでで言ったら2年で受講するっていうようなスタイルやったんですけど、今年新たな取り組みっていう感じの1期生っていう感じですよね。
そうですね。
はい、
これサマリってなんかどういう研修かっていうのを言えたりします？
どういう研修、どういう研修っていうのはなんか
研修なんですかね。あの結局家に入ったので、うんうん、今まで農業者とのつながりがほとんど私なんかなかったので、全国から来るいろんな、まあ、作型というか品種も違うと思いますんで、それに、中で自分がやっていく農業ってどんなものがいいのかなっていう探すのもありますし、まあ、仲間を作るのも、うんうん、ということで私なんか参加をさせてもらった経緯はあります。
あれですよね、最初は合宿3日間っていう感じですね。
はい、
今日合宿2日目っていう感じで、はいはい、で、その後はオンラインで何回か 講義をして、で現地視察とかも含めてっていうような感じで、今大瀬学長からビラをいただいたんですけども、6月から8月で、
はい、オンラインですかね、
オンラインで、うん、若手農家30名っていうところで、こうやっぱり、ね、全国各地からいろんな人たちが集まってくれて、でこう同じくフレッシュな人たちが集まってるっていうのは結構特徴的かなっていうところはあって、で割とね、農大とかそういうところ行っても農業経験ゼロの人たちが多いっていうところねんけども、うん、ここは就農 し始めの人たちもおるっていうところも割と特徴で、うん、はい、そういうなんつうの、完全にゼロベースで今からなんですっていう人に僕が伝えれることと、ちょっと走り出して、今もがいてる人にアドバイスできることってなんか結構違うだろうなと思って、うん、今回は結構楽しみにしてるっていう感じですね、うん、でなんかこれまでの農業経営大学校って割と、親元就が来るっていうような、うんうん、そういうのが多いんですけど、今回なんかそんなメンバーじゃないような感じが結構多い、雇用収納で来てる人たちもって、
はい、そうですね、
半分ぐらいが親元って言ってましたね、うんうん
うん、はい、そういうなんかバリエーションも豊富っていうのはすごいいいところかなっていう感じですね、
うんうんうん、そうですね、
うん、
はい、
で今回のこの研修にかける意気込みというか、
はい、
ここ門を叩いたきっかけみたいなところは大塚君はどんな感じで、はい、
自分はもともとその2年間の経営者大学校にずっと行こうっていうふうに前々から考えてて、だけどなんか今回リニューアルってことで1年間その休校っていうか、なんか別のその感じになるよってことで、でその1年間まあ空いたんで、自分の やろうと思ってたことが空いたんで、でその1年の中でこういった研修、新農業者スタートダッシュ研修っていうのがあって、まあ本当に自分もそうですけど、皆さんも多分就農されてまだ数年とかの人たちで、そういう人たちとのつながりっていうのが本当地元しかなかったんで、で全国でそういう人たちがと知り合えるっていうのはすごいいい経験だし、まあいろいろ本当に勉強会っていうか講演会もあるんで、そういう中で自分のその夢とかビジョンがあるんで、それをより具体的に、でそういう夢とかを叶えてる人たちの話を聞いて、じゃあ自分がどういうふうにこれからその夢に向かってのプロセスを踏んでいくかっていうか、はい、っていうことを考えに来ました。はい、
なるほどなるほど、はい、島田さんは先ほどなんかかすった感じはあるけど、
ね、まあ、すごい若くて夢があっていいなって、うん、そういうのを感じたいなと思って、やっぱこのところに、まあ親元に始終過ぎて収納してますんで、まあ技術も何もない中で、まずは教えてもらわなくちゃいけない、吸収しなくちゃいけないっていうことがメインなので、ほとんど家から出ることもなくなってしまった中で、じゃあ本当にこれでいいんだろうかっていうのをすごい毎日やっぱ感じるわけですね。作物はできてるんですけど、本当にこれでこの先やっていけんのかなっていうところを感じた中で、やっぱり他の農家、地元の農家も聞きますけど、やっぱり聞きづらいところと、で同じことをやってるのはやっぱ見ててもなんか同じようなんで、本当に違うものってなんかないのかなっていうところを、まあその刺激を受けに来たっていう感じですかね。でやっと外に出られるなっていう感じがしてちょっと来させてもらいました。
そうそうそう、僕とか島田さんとかこう40とか過ぎてくると、こうけなげにちょっと教えてっていう風になかなか行きづらい年頃になってきちゃったっていう、
今更誰かのところに修行に行く時間もないので
そうそうそうそう
なるほど、
なるほど、そういうので言ったらやっぱこういう交流っていうのはめちゃくちゃいいですよね。
そうですね、
はい、昨日も夜交流会があって僕そこから参加っていう、
は
い、
あ、そうでした、
はい、美味しい役だけやったんですけど やっぱりこうね、僕も 4H クラブとかあのアグリファンド石川とかっていうのにこう積極的に参加するのは、あ、結局この自分のモチベーションというか、うん、マインドセットみたいなところがあって、自分のうちにおると親父とガミガミ言い合うだけになってしまったり、うん、こうちっちゃい世界で これが当然なんだぞ、これが当然なんだぞって言われ続ける中で、自分の精神をどう持っていくかみたいな、そういうところがあるんで、こういう場が心の癒しみたいなところあるね、
はい、うん、そうですよね。で、私なんか年取ったんでもう 4H 入りたくても入れない。
ああ、
そうなんですね。
年齢制限的に。
そうそうそう、
年齢制限あるんです。
だいたい20代30代やし、
それの半分みたいな子たちがやってるところに、
は
い、やっぱり今から何先輩どこんじゃないですかね、もうね、
うん、親世代ですもんね。
それもなかなかできない、
うんうんうん、
なので、じゃあどう輪を広げていくかとか、はい、そう考えると、
うんうん、
こういうところに自分から出てく必要があるかなと、
うん、はいはいはい、うん、なるほど。そうそう、 4H ちょっと余談になるんですけど、 4H クラブもそういう問題実は持ってて、全国の20代30代の若手って言ってるんですけど、結構ね、就農する年齢が上がってきとって、自分家は農家やけどとりあえず外に働きに行く、うんうん、で結婚して子供生まれたタイミングで戻ってくるよっていうような感じで、30後半になってから入ってきて、そこから若手のところに入って、うん、会長30歳のところに37歳の人が入ってどうなんだみたいな、そういう葛藤を持つ人が結構おるっていうのがあって、
あ、そうなんですね、
そういう年代層の人たちの交流の場っていうのはなかなか難しいっていうのはちょっと課題としてあるんですよね。
あ、なるほど、
うん、大塚くんもぜひ 4H クラブに、
はい、いや、もう本当に参加したいと思ってて、
うんうんうん、
なんか今年の会長が北海道の方で、
うんうん、
これからなる人が、
うんうん、
はい、でその
方、すごい、その情報もちゃんと知ったよね。
あ、僕は知り合いで、はい、
水野くん、
あ、そうです、水野さんで、うんうん、はい、なんでちょっといろいろ教えてもらおうかなと思って、うんうん、会長とかいろんな方に、はい、
うん、
そうですね、
そうそう、講演の中でも言ったんですけど、やっぱこの全国の理事とかそういうのに入ったり全国大会行くって全然違って、うん、地区のクラブって、僕らで言ったらあんまりこう意識高くなく、うん、集まるきっかけは飲み会しかないみたいなで、僕が入った当時で言ったらみんな飲み会か麻雀の話しかしないみたいな、そういう感じやったんやけども、全国大会に来ると全然経路は違って、意識高い人たちがおって、すごく刺激受けたみたいな感じなので、
いや、本当になんか自分も地域の青年部とか入ったんですけど、
うんうんうん、
本当にそういう感じで僕の思ってたのと違くて、
だ
からそういうなんか自分環境すごい変えたくて、自分の環境を、うんうん、多分関わる人変えていかなかったら、
あ、そうそうそう、
絶対夢叶わないなってずっと思ってたんで、だからこういうとことか 4H とかに本当に入りたいなって思ってます、
うんうん、
はい、
そうそう、あの、僕の好きな言葉で、人が変わるには3つしか方法はないっていう言葉があるんですよね。大前健一さんっていう人の言葉なんやけども、一つは住む場所を変える、一つは時間配分を変える、もう一つが付き合う人を変える、この3つでしか人は変わることはできなくって、最も無意味なことは決意を新たにすることだって、ということをすごく気に入っとって、年末になると年末の振り返りの時になると来年こそは決意を改めてっていうようなことを思うたびにその言葉を思い出すみたい な、うん、
な
そんな感じだね。
あ、そうなんですね、
はい、ありがとうございます
ありがとうございます。
じゃあ、ま、だいたいいい感じになってるので、はい、なんか最後 PR とかなんかあれば。
あ、 PR ですか、
うん、
あ、いいですか。じゃあ自分本当に1ヶ月2ヶ月ぐらい前からインスタグラムで大塚ファーム後期5代目後継者っていうアカウントがあって、
お、
はい、今ちょっと徐々にフォロワーも増えてって、
うん、
1つのリール1回16万再生ぐらいって、自分もびっくりしてるんですけどなんかこれから多分竹本さんもブログとか書かれて集客とか、うん、 されたってことで、うんうん、自分もそれ目的に始めたんで、
うんうんうん、
ぜひちょっと自分のファンにこれからなってくれる人募集してるんで、
はい、じゃあ配信の時はこうあの概要欄に大塚くんのインスタのアカウント、
あ本当ですか、
貼っときますので、
ありがとうございます、
はい、助かります、フォローしていただければと思います、
はい、ありがとうございます。
島田さん何か、
私のまず今やんなくちゃいけないことって本当に事業承継、
う
ん、親をどう、うん、倒すかってわけじゃないんですけど乗り越えていくかっていうことはすごい、まあ切羽詰まったことかなっていうのを、まあ、常日頃1年経ってなお感じてる状態なんで、まあそれをどう納得してやっていくかっていうところなんで、まあいろんな人の知恵を拝借しながらやっていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。
これは僕と伊藤君でレスキューしなきゃいけない案件かもしれんね
お願いします。
はい、じゃあお二人ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
オッケー、じゃあ第2巡目いきたいと思います。
はい、
お願いします。
お願いします。
じゃあ自己紹介まず野田くんからお願いします。
はい、自分は、愛知県で水筒と、施設トマト、それと、ちょっとだけ露地野菜を、やってる野田農場っていうところで、今年から働き始めて、うんうん、それで、今年で21歳になります。
うんうん、もう親父さんからもっと前からやってる感じ？
はい、一応自分で12代目になって江戸時代の最初か中頃ぐらいから、やり始めてるって聞いてます。
希望的には家族経営な感じ？
はい、家族経営なんですけど、もともと結構ちっちゃくずっと続いてたところで、うんうん、ひいおじいさん頃の代にちょっと事業を拡大して、
うんうん、
それでじいさんの代になって、施設トマトに手を出し始めて、うんうんうん、それで、自分の父親が事業を引き継いで、で今に至るみたいな感じで、はい、
ちょっと近しいというかうちよりうちの上位互換みたいな。はい、お願いします。
お願いします。
じゃあ次中島くん。
はい、長崎県から来ました、株式会社ファーム中島の、中島と言います。今26歳で、就農して、2年が経ちまして、まず高校を卒業して、長崎県庁 の、 あの農業土木職というところで6年間働いて、うん、でそれ退職したのを機に、転職して、まあ、家 の、 あの株式会社ファーム中島というところで今、3年目の農業を、しているというところです。で作っている作物は、ハウスで夏にキュウリ、
うんうん、
で冬に、スナップエンドウを作っています。で、路地でニンニクを最近始めまして、
うんうんうん、
まあ、大体その3つですね、メインでやってるのは、
うんうんうん、
はい、っていう感じです。
はい、お願いします。
お願いします。
じゃあ2人にまず、このスタートダッシュ研修を受けたこう経緯みたいなところを聞いていこうかな。じゃあ野田くんから。
はい、よろしくお願いします。自分が、スタートダッシュ研修はもう元々全然知らなくて、
うんうん、
それで、知ったきっかけは、自分の親戚の方が週1ぐらいで、よく手伝いに来てくれるんですけど、
うんうん、
の時に、ちょうど一緒にその時農業新聞を持ってきてて、
うんうん、
それでその農業新聞に載ってた農業系大学校のスタートダッシュ研修があるから、若いんだから今のうちに行けるうちに行っておきなさいって言われて、じゃあ行ってやろうじゃないかっていう感じで、それでもう半ば放り込まれるような感じで何かなんだか分からず、もうやってやろうみたいな感じで、それでもう参加しようっていう決めた感じですね。
それまでなんか他の横のつながりとかっていうのはある感じだったんっけ？
もともと、高校の時に、
うんうん、
いろいろ、安城農林高等学校っていう農業学校に行ってて、そこから、うんうん、愛知県の岡崎でやってる、 農業大学校に行ったんですけど、それでそこでもいろんな人たちと会って、それでも結構あの辺りトヨタ系とか強いので、そっち系に就職する人たちもやっぱり多くて、それで農業系に行く人案外少ないんだなと思って、それでも結構農家になるって人はいたので、そこはあったんですけど、それでもやっぱ自分がすぐやってやるぞみたいな、そういう意識を持ってる人は、まあ、そこまで多いわけじゃなかったので、だったら全国にの人たちが集まるところに行ったら、そういう人たちもいっぱいいて刺激になるんじゃないかなと思いました。
そうだね、やっぱり産地ってプレイヤー自体はいっぱいおるんけど、なんか同じような世代とか同じような思いの人って案外いないみたいな、そういうのはあるよね。中島くんはどんな感じかな。
はい、私がこの研修を、まあ、知ったきっかけというか、まあ、あの社長がですね、まあ、今株式会社ファーム中島の、代表として、経営してるんですけれど、まあ時代が結局僕ということで、まあいつかは事業継承をしないといけないんですけど、まだ計画も何も立ててないんですけど、まあそういうこともあり、社長からまず最初に、こういうのがあるんだけど行ってくれないかっていうふうなお願いをされて、まあ私も全然こういうものがあるっていうのも知らなかったもので、あそうなんだって思ってあいずれ俺多分これ継いでくれっていうことだろうなっていうことも、まあ言われてなかったけど、まあそういうこともあり、やっぱ来てくれって言ってるんだろうなと思って、まあその期待に応えたいっていう思いもあり、じゃあ行かせてもらおうと思って行ってやろうと
二人とも今回二人ともその感じ
ちょっとかぶせましたけど、はい、まあ行ってやろうと感じで来ました。
来てみてどう、まだ2日目っていう感じではあるけど。
そうですね、まあ今回のこの3日間の研修で学べることっていうのは、まあ、どっちかというと私の中ではやはり皆さんのどういう感覚で農業されているのかとか、ここにどういう経緯で来たのかとか、まあ、人間的なところを感じる、なんか関係性を持てるっていうのが一番メリットかなと思うんですけど、まあ、今後そのオンライン研修が入ってくるんで、結局その中でちょこっとずつ、まあ、今後の自分のやりたいこととか、そういったことの、糧になるようなものを得られるとか、あと視察に現場に行ってそういうのも実際現場で見れると思うので、まあ、そういうところですかね。
野田君はどう、は2日目でまだ分からんところあるかもしれんけど、
昨日もういろいろいろんな人と話せて、それで、もう本当に自分なんかじゃお呼びもつかないようなすごいことをしてる人がいっぱい、すごいことを考えてる人がいっぱいいるんだなと思って、ちょっといろいろ自分ももっと頑張らないとなと思った次第なんですけど、それでやっぱり自分もいろいろ全然将来のこととかまだまだ考えも甘いし、やっぱり自分も事業継承を考えていかなきゃいけないような年なので、それなのでそのことも事業継承のこともそうですけど、今後経営とかまだよく分かんないので、そういうメソッドじゃないですけど、そういうのが学べることを期待してます。
そう、僕もそうだからすごく分からんけど、親元収納ってなんていうか、したくてしたくて入ったっていう人って割と少なくって、僕もこの仕事はいいとは思っとるけども、入った時からずっとそうかって言ったらそうでもなくって、親父からのプレゼンを受けて感激して収納決意したみたいなことは言っとるけども、実際裏の話をしてしまうと就活せんで楽やなとかそれなりにもう収入も安定してそうだしとか、そういう感覚も持ちつつ入ったっていうところがあるので、親元収納の人で言ったら、その親元収納のありがたみとか、農業っていいなっていうのはこれからなんかじわじわ感じるところではあるんかなっていうのは感じるところやね。
ですね。 自分もそういう面は結構あって、もう中学で高校行って大学行って卒業してその後どうするかって考えた時に、実家が農業やってて、それでサラリーマンになるのもまあ考えなかったわけではないんですけど、毎日電車に乗って通勤してパソコンカタカタやって、それで帰ってきて寝るみたいな、そういうのよりも農業やってた方が絶対になんか楽しいし、と思ったし、それにまあ普通にサラリーマンの子供とかやってたら農業なんて多分一生関わんないだろうなと思ったら、もうせっかくだからもうチャンスじゃないですけど、農家に生まれたんだったら農業やってみるのも、一番いいのかなって思って、それで、農業高校行って、でも行けるなと思ったんで農大に行って仲間を作って、それで、今回ちょっと参加してみた感じなんですね。
そう、愛知はね、愛知の何市ってとこ、
自分は名古屋市なんですけど、一番上の端っちょの端っちょの本当名古屋っていうのもおかしいようなところでそれで補助も隣の市町とかがほとんどなので、まあ、名古屋って感じはなく普通に緑も多いような感じで育ってきたので、
そう、愛知は僕の同世代の人たちが結構活躍しとって、鈴木さんとか、鈴木さんは 4H クラブの僕の4代ぐらい前の会長。
もしかしてこだわり農場の人ですか？
あ、こだわり農場鈴木さんとは違う、鈴木博之さん。こだわりさんは確かトヨタのやつやったよね。
はい、
そうです、ね、それで知っとるね、っていうので 4H クラブに入るとそういう横のつながりがどんどん生まれてくるって感じだね。さあ、ではこれからの展望みたいなところを二人に聞いていくかな。二人とも若いし、はい、はい、野田くんどう？
あ、これから10年間でまずまだ入って1年目なんで、まず今年は自分の家でどういうことをやってて、どこが補助でとか、そういう基本的なことを学んで、それでもう、来年再来年と向けて、どんどんどんどん慣れていって、でそれからちょっと経営のことに関わっていって事業継承のことを考えていくみたいな、そういう感じなんですけど、でも名古屋市に住んでるとやっぱりいろいろ不利なところもある、結構あるので、隣の市町にちょっとライスセンターとか住所を移したいっていうのが自分の中で一番の目標ですね。
市を超えると結構なハードルあるからね、うちも能美市っていうところから、これから発展して隣の小松市とかそういうところに行こうっていうところに今差し掛かってるっていうところなんで。
そうなんですか。
はい、中島君どうかね。
はい展望ですね。
将来展望、
将来の展望ですよね。まあ正直なんですけど、まあ、今従業員が、まあ、正社員で 5人ぐらいと、で、まあ、パートさんが大体まあ20、25人ぐらいで、計30人をこう、まあ、全員出るわけじゃなくて、日ごとにこう月で、決めてやってるんですけど、まあ、そういう人たちの管理っていうのがなかなか難しいなって思うところもあり、今まだそもそも経営もやってない、で私もその一作業員として働いてるっていう状態なんですけど、まあ、今日いろいろ話を聞いて、やっぱ自立性というか、その社員の中での、会社に対して自分がいるから、頑張ってるからこういうふうに野菜も育ってるんだっていうふうな、こう嬉しさ楽しさとかいうところを感じてもらいたいなっていうところもあるので、まあ、今回の研修で、学んだことをまずは、持ち帰って、まあ、実際にそういう小集団 の、プランドゥチェックアクションとかをやって 見るのがまず最初かな。あと整理整頓をまずしないとなっていうところですかね。まあ、経営者になるのは なるか分かんないんですけど、まあ、事業継承はいずれはやはりまあ子供である誰かが、私たち兄弟4人なんですけど、まあ、その誰かがやるつもりでは多分いると思うんで、みんな、まあ、誰かやるか分かんないですけどまあそこはちょっとあの父と話をしながら、まあ、まずはその、今回学んだことを、会社として生かせるようにしたいなと思ってます。
そういう、小集団とか 5S とかやろうと思うときは他外の人を入れるといいね。まあ、実際にそのトヨタのやつに手を挙げるっていうのも一つやし、トヨタ本とかってめちゃくちゃいっぱい出とるし、僕も読んでさあ 5S やるぞとかって社内で言ってもみたいな、また社長なんか言い出したぞみたいな、そんな感じになるけど、実際にトヨタの人が来て、一緒に手を動かしながら綺麗になったらここがこう良くなったでしょって言われたら、みんなの受け答えが違うんですね。僕が 5S やるぞって言った時とやっとることは一緒なんやけども、みんなのリアクションが全然違うっていうところなので、そういう外部の人を入れるっていうのはすごく効果あることかなと。で 5S とかトヨタのやつは割とあの経営の数字が良くなるし、親父さんも割と納得してくるんじゃないかなっていう感じはあるね。
まあ、あとなんか突拍子もないんですけど、まあ、自分の中ではそもそも、あのめちゃくちゃ農業やりたいって思って入ったわけじゃないっていうところがあって、まあ、もともと農業土木職で土木がメインで学校も行ってて、でその後辞めるが先行して何をするにもなく農業をやってるっていうところがあるんですよ。で、まあ、農業の楽しさっていうのはもちろんやってみて分かります。昔から見てて、まあ、野菜ができてっていうのも特に、あの分かるんですけど、まあ、それだけで自分の中では枠に取られたくないなっていうのもあるんで、今やろうと思ってるのはあのテントサウナを使って、まあ、実際あの知り合いとかを呼び込んで、あのテントサウナをしながら隣で、まあ、野菜取れたやつをそのままそこでバーベキューするとか、まあ、冷やして食べるとか、そういうのをこの前やってみて、あ、これは意外と面白いと私の中でもちょっと思ったので、まあ、そういう取り組みっていうのもあのやっていきたいなっては思ってます。もちろん生産栽培が一番重要だということは分かってるんですけど、まあ、それだけで終わると なんかそこで例えば利益が出てうまくいってるとしても、なんか盛り上がるものが自分の中ではちょっと欠けるかもなと将来ですけどっていうところもあり、まあ、楽しみをちょっと作るっていうところで新しいことを始めたいなっていうことは常日頃思ってます。
ああ、いいね、テントサウナ、
はい、そうですね
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあ2人に拍手お願いします。今回の配信いかがだったでしょうか。青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。 Apple Podcast、Spotify でフォロー、高評価、レビューお願いします。 Twitter ハッシュタグ青 T24 時で感想をつぶやいてくださいね。見てます。それでは今回はここまで。ほんならまた。お米産地直送竹本農場、手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。